TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
各地で成人式、新成人は120万人で過去最少を更新。総務省の推計によりますと、今年1月1日の時点で20歳の新成人は前の年に比べて4万人減少して120万人となっていて、過去最少を更新しました。総人口に占める割合は 0.96% で、12年連続で 1% を下回りました。一方、全国最大規模の3万6000人余りが新成人を迎えた横浜市では、新型コロナの感染防止策として式典を4回に分けて成人式を開催しています。横浜市ではワクチンを2回接種していない人で希望する人には事前に無料で抗原検査キットを配布したということです。
ではこの時間は、今日成人の日ということで、はい、全国で成人式が開催、あるいはその形を変更してということになるわけですけれども、今年4月に迫った成人年齢の引き下げについて、東京都立大学法学部教授で憲法学者の木村壮太さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さて、この
はい、お願いしますって、
はい、
ありがとうございます。はい、
そうですね、成人年齢の引き下げなんですけれども、はい、これはまずどういったものなんでしょうか。
はい、成人年齢といっても法律ではさまざまな、あの成人の概念があるんですが、今回問題となっておりますのは民法で定められます、はい、成年成人の年齢ということになります。2022年、今年の4月1日からこれまで20歳20歳だったものが18歳に引き下げられるということです。ただしこれあくまで民法ですので、はい、選挙権や憲法改正、国民投票の投票権はすでに皆さんもご存知の通り18歳に引き下げられておりますし、また、はい、18歳にならずにこれまで通り20歳ですよというラインもあるので、うんうん、ここはいろいろ自分がやることについて、判断をしてくださいということになります。
うん、成人年齢って本当にいろんなところで、この成人あの成人ってあるじゃないですか。うん、で少年犯罪とかの場合だとこうとか、うん、お酒タバコとかだとこうだとか、はい、で今回民法上のといったときに具体的にどんなものが引き下げになるんですか。
は
い、
ではですね、簡単に言うと一人で契約ができるようになる、一人で完全な契約ができるようになるということですね。
うんうん、
例えば小学生の方でゲームを、例えば古くなったんで中古で売りに行こうみたいなときに、じゃあお父さんの書類取ってきてねとかって言われた覚えって皆さんあると思うんですけれども、一人では契約はできるんです。できるんですけれども、それは完全ではなくて、保護者が、取り消しうるというもの状況なんですね。
うん、親の管理の、
そうなんです。なので親が、いやこの契約はちょっと本人はやるって言ったんだけれども、親権者としては同意はできませんといえば、その契約は取り消すことができる。うんうん、例えば芸能事務所と16歳の方がこの契約をするとして、
はい、
本人はいいなと思ってやったんだけども、保護者としてはこれはちょっとまだ信用できないから、申し訳ないないけれども取り消させてくださいってことはこれまでできたわけですが、
うんうん、
これまでは20歳になると一人で契約ができるし、もう取り消せないということだったんですが、それが18歳に下がるということになります。はい、でこれは大人として扱われる年齢が早くなったということで、いいようないいことばかりのようにも見えるんですけれども、
うん、
一方でこれまで親権者に保護してもらってた部分が引き下げられるということになるので、
はい、
責任が重たくなるという面もあるので注意をしてほしいと思いますね。
うん、自立可能であるっていう面と保護される立場であるということが交換関係というか、もう保護される対象から外れることになるんですね。
そうなんです。ですから例えば同じ高校3年生でも一部はもう成人しているということになるわけですね。はい、
うん、
そうすると、例えば退学届なんかを出すときに保護者の印が必要だったところが、
はい、
高校3のある段階からも一人で退学できてしまう、
うんうん、
っていうことになるので、やっぱりちょっと軽々しく判断ができないことについて自分で判断をしなきゃいけないっていうところが出てきますね。
これは例えば主権者教育の場合だと、有権者の数がこれから減るだろうから若い人も入れようみたいな、ある意味そのシステム側のロジックがあったりしたわけですが、主権者教育が進んだとはなかなか思えないところもある。今の話だと消費者教育なども必要だと思うんですけれども、ここも進んでいないように思うんですが、このあたりはどうでしょうか。
そうですね、これはやはり学校もそうですし、契約をするその事業者の方々も努力が必要なところだと思います。また18歳成人というキーワードで 勘違いしてお酒やタバコも下がるのという勘違いもしてはいけないので、
はいはい、
お酒やタバコは引き続き20歳ですので、どの部分で18歳になったのか、それはあくまでもう今の世の中18歳になれば一人で契約などの法律上の判断ができるようになるでしょう、というふうに判断をされたので、その部分が引き下がるのだという理解が必要ですし、またこの18歳っていうのは大人の側の目標でもあるというのが重要ですね。チキさんがおっしゃったように、18歳に下がるということはその年までに消費者教育を終えなくてはいけないという大人の側の目標年齢でもあるので、これは大人の側にも関係のあることだということを注意してほしいと思います。
なるほど。また契約の中には労働契約とかも含まれるわけですよね。
もちろんそうですね。
そうすると消費者の話だけじゃなくて労働者の権利とか、そうしたものも伝えることも必要ですよね。
重要なことになってくると思います。
これ先ほど18歳成人いくつかあると話がありましたけど、その年齢の齟齬があることによって私たちが考えておかなくてはいけないことというのはどんなことがありそうですか？
まあやっぱりどうしてもですね、その18歳成人ということがこれだけ広まってくると、いろんなものが18歳に今20歳になっての下げようというような空気ができる。でそれで本当にその空気に流されていいのかを判断しなきゃいけないという点は注意が必要です、
はい、
例えばやはり少年法の扱いなんかですと、今20歳のところで区切ってるわけですけれども、少年法についてはですね、この国会コープレイでも紹介させていただいたところですが、そもそも20歳をちょっと超えてる方についても少年法のような、厳しいのだけれども保護と社会復帰をアプローチすることによって再犯率を下げることができるという、そういうようなアプローチが20歳を超えていても有効じゃないかっていうような議論が出てきているところですから、ですからそれを18歳成人だからということで18歳に少年法のラインをぐーっと切り下げるというと、これはかえって、少年法の目的とか刑事法の目的が達成できなくなってしまうという可能性が出てくると、
はい、
それからとこれは裁判員制度にも影響があるようで、実際裁判員の年齢が18歳に下がるんですよね。ただその死刑判決、この人を死刑という判断に、例えば高校生の年齢で加わることがどのぐらい負担になるのかっていうのは、これ過去に例のないことですので、やっぱりこれは本当にそれでいいのかということは考えてほしいですし、自分はまだ18歳19歳でちょっと死刑判決に加わるかもしれないという判断は難しいという場合には躊躇なく裁判所に私はちょっと今出れませんということを申し出てほしいと思います、そういう権利は、権利というか申し出ることはできますし、裁判所も認めて、必要な場合は認めてくれますので、そこはやはり自分で判断をしてほしいと思いますね。
また当然そのある種通念上の成人大人という感覚は、これ法律が一方的に決めるものではないので、やっぱりその都度その都度その人たちが必要な支援が何なのかとか、システム上どういったような刑法が必要なのかということは個別にまた議論が必要だということ変わらないわけですか？
そうですね、
はい、というわけで18歳成人、いろんなところが変わるけれども、どこの部分だけが変わって他の議論が変わらないのか、そこを見ていきたいなと思います。さて話が打って変わってですね、聡太界の、スターである将棋の藤井聡太4冠がですね、5冠目をかけた王将戦に渡辺3冠と対決へということなんですけど、こちらはどう注目されてますか？
本当に最初のタイトルからあっという間だったなという感じがしますですね。最初1冠目がまだ去年一昨年のことですから、最初の1つ目のタイトルを取ってからもう4冠まであっという間で、その間防衛も2つこなしているという状況ですよね。今4冠王と3冠王、4つタイトル持っている人と3つタイトル取っている人で戦ってるタイトル戦というのは今回が初めてだそうでして、その点でファンの注目を集めているところです、また五冠というこ、もし渡辺王将から王将を取りますと五冠ということになるんですが、4冠を達成した人もこれまで数が非常に少ないんですが、もう五冠ということになると、これ大山中原羽生といったですね、本当にもう歴史に名を刻むような、もう誰でも知っている歴史に名を残すような人でないと達成をしていないという、そういう話ですので、五冠の目を取ったところでですね、これは教科書の年表に載っけてもいいぐらいの事件であると思います。
もう将棋界に残る間違いない一戦であることですよね。でしかもその藤井さんは今年で20歳になるんですね。
はい、そうですね。
2022年に、
もうだいぶ仕事をされてますからね。
はい、
もう随分前から成人のような気がするんですけれども、
その成人の日をどのタイミングでするのかといったら繰り越しでやるのかどうなのかって各自治体も悩みそうですけどね、そこをどう決めていくんでしょうね。
そうですね、18歳が下がったということですけどね、うん、まあでも別に成人の日については20歳のまんま慣例でいきますということも全然選択はできますからね、まあ、
そうしていくんでしょうかね、うんうん、旧成人の日、
う
ん、
そうしないとね今年19歳の人どうなっちゃうのって話、
あスキップされたっていうことになりますからね
かといってね、いっぺんにじゃあ
まとめて、
ね、2階級特進みたいになっちゃうのもちょっとあれですからね、まあ、でも成人の皆さん本当におめでとうございます
おめでとうございますということです。そして藤井四冠も渡辺三冠も、はい、注目だということです。また木村さんには今年憲法の話、そして国会の話、はい、そして平和の時に将棋の話をぜひともお越しいただきたいと思います
、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年もよろしくお願いいたします。
憲法学者の木村壮太さんでした。荻上チキセッション。